人間って複雑ですよね。私、忙しいって思われるのも、暇そうだなーって思われるのも、どっちも嫌なんですよね。まず、忙しいアピールってちょっとしたくないじゃないですか。うわ、なんか忙しぶってるみたいな感じになりたくないから。でもそれをしなさすぎて、めちゃくちゃ暇だと思われて、いろんなことをどんどん任されるっていうのも大変じゃないですか。だから、ちょっとだけ働いてる感を出していこうかなって思ったんだけど、それでまた、ああ、なんか忙しそうだから誘うのやめとこうかなって思われるのも嫌じゃないですか。だから、程よく誘っても良さそうな程度に、でもそこそこ忙しいんだろうなーっていう風に見られたい。欲張り。ねえ、欲張りだよね。だから結局いろいろ考えた結果、大抵何も言えずにいる藤岡みなみです。藤岡みなみのおささらナイト。皆さん、やっほー、藤岡みなみです。この番組はおささらナイト、ポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。先週からね、このポッドキャスト始まりました。いや、楽しい。なんかその、おささらナイト本編と、このポッドキャスト合わせて1時間毎週あるよっていう触れ込みでちょっと始めたんだけど、実は、つながってるようでいて、ちょっと別の部屋に入っていくような感じがあるのよ。もう、微妙に別番組みたいな。だから二つとも聞いてくれてる人にとってはなんか二軒目に行ったみたいな、同じ店でダラダラ喋ってるというよりかは二軒目に行ったみたいな感じがありますね。楽しいです。で、ありがたいことに、まあ、ちょっとだけ好調らしくて、アップルのポッドキャストのランキングで、なんだっけな、趣味部門とレジャー部門で最高3位で、総合で最高17位まで行ったらしいんですよ。これだいぶすごいと思うんですよね、私にしては。レジャー部門ってなんだっていうのはちょっと思ったけど。おささらナイトで紹介しているレジャースポットって、なんか青森のキリストの墓とか、なんかそういう感じだけど。珍スポットしか紹介してないけど、大丈夫っていう感じだけど。まあ、
うん。
そう、すごい。全然ね、期待してなかったのですごい嬉しいんですけど、でもね、でも一方で、ランキングがなんじゃいっていう気持ちもあるんですよ。世の中ランキングって本当に溢れてますけど、このランキング1位、2位、3位、その上位のものだけがいいものではないっていうことってあるじゃないですか。まあ、ランキングにこだわりすぎるとこう本質を見失うなっていうのは常々思っていまして、だから上位に入った時だけこうやって3位だったんです、17位だったんですとか言ってさ、あと今アマゾンでめっちゃ何番目に売れてますとか言ってさ、私時々さツイッターとかで言っちゃうけどさ、あんま言うのもねって思いながら、私って調子良すぎるなって思いながらそういうこと言ってるんですよ。ただね、私がこういうふうにランキングなんて関係ない、数字じゃないみたいなことをさ言うとさ、関係者は悲しみますね、やっぱり。結果が出るとやっぱ喜んでくれるし、そういうのを見ると、まあ、やっぱ喜ばせたい。こんなにお世話になってるんだから喜ばせたいっていうふうには思うので、やっぱりいい結果が出るとどうしても嬉しいんですよ。だから、ランキングがなんじゃいっていう気持ちと、ランキング万歳っていう気持ちとね、両方あってね、人間ってつくづく複雑ですねっていうね。とにかく今日も聞きに来てくださって本当にありがとうございます。すべて皆さんのおかげです。じゃあコーナーに行きましょう。1ヶ月に1回は思い出しますっていうコーナーやります。これはですね、切ないこと、恥ずかしかったこと、どうでもいい豆知識など、なぜか1ヶ月に1回くらい思い出してしまうことを募集しています。ちょっとね、まず私から言おうかな、1ヶ月に1回思い出すこと。今週の1ヶ月に1回は思い出すこと。すっぴんで挨拶したら、なんかみなみちゃん今日くたびれてない?って言われたこと。1ヶ月に1回は思い出します。これね、 わかります？疲れてるんじゃない、ただすっぴんなだけなんだっていう。これ STV の暇の湯っていう番組にね、かつてレギュラー出演していた時にですね、まあ年下の深川圭さんっていうね男の子も一緒にレギュラーで出てたんだけど、その人に言われたんですね。朝同じ時間にこうスタジオに入って、多分私のすっぴんをその時初めて彼が見たと思うんだけど、それでなんかいつもは化粧してるで今はしてないで、そういう風には思わずに、あれなんか疲れてるってすごい思ったらしくて、え、みなみちゃん今日なんかくたびれてない、そうくたびれてないもんね、そのいじる感じじゃなくて本当にピュアな感じで言ってきたから、イノセントだなーってすごい思って、本当なんか頻繁に思い出しちゃうなあれは、これね、これって無限にあるんですよ。私こういうこと1ヶ月に1回思い出しちゃうこと。もう1個言いますね、今週の1ヶ月に1回は思い出すこと、その2、ゴルフ会社の社長に、え、ゴルフとかやられるんですかって聞いてしまったこと、1ヶ月に1回は思い出します。これは逆に私がイノセントすぎたやつなんですけど、22歳とかだったと思うんですね。結構ほんと若くて。で、当時ね、その仕事が確かパンダで、この上野の商店街を盛り上げようみたいな、まあ、取材かテレビかなんかそういうのがあって、まあね、上野動物園にね、パンダがいて、上野の商店街も有名で、その上野の商店街も、まあパンダでちょっとその、盛り上げようっていう、キャンペーンをよくやってて、で上野の商店街の人たちがそういうのを頑張ってやってくれてるんですね。で上野の商店街のなんかちょっと偉い人たちが集まって話してて、で私もその取材が始まる前の世間話という感じでそこに混じってお話ししてて、もうね、世間話も慣れてないんですよ、22歳23歳。まあ他の人はわかんないけど、私は慣れてなかった。本当に天気の話とかするのもすごい苦手なぐらいで、今はできますけど。でね、その商店街の人と話してたら、ある人が、なんかこの間ゴルフ行った時に、みたいな感じで言ってたから、私これ、社会人としてちゃんと相槌打たなきゃって思って、え、ゴルフとかやられるんですかって、なんかそれっぽいじゃん、それ、その返しって。それっぽい返しだなと思って言ったら、なんか、おー、はい、みたいな感じで、まあその場はなんか普通だったんだけど、後から別の大人の人に、ねえねえ、あの人ニキゴルフの社長だよって言われて凍ったっていうめちゃくちゃ恥ずかしいよね。物知らないにしても、本当に誰か分かんなかったっていうより、多分ね、ご紹介はあったような気がするんだけど、私がポヤポヤしてたんだな。すごく恥ずかしくて、本当に1ヶ月に1回は思い出します。はい、では皆さんの1ヶ月に1回は思い出すことを読んでいきましょう。おささらネーム、たらのすけさん。先週からラジオとポッドキャストの実質1時間放送、めちゃくちゃ満足しています。ありがとうございます。新しくできた1ヶ月に1回は思い出しますのコーナーに早速送らせていただきます。小学2年生の頃の話。夏休みの宿題で切り絵があったんですが、遊びすぎてしまい提出の前日、全く手つかずの状態で母親に泣きついて手伝ってもらいました。しかしこれが失敗で、いやいやだった母親が本気モードに入ってしまい、とても小児のレベルでない作品を作ってしまったんです。自分は少し切って貼った程度でしたが、提出後、その作品が優秀賞として廊下に貼り出されてしまったんです。子供ながらに、これはやばいと思い、とにかく早く剥がしてほしいと願う毎日でした。なんせこの頃の自分は絵心が全く皆無だったんです。ただこの恥ずかしさがきっかけで、絵をうまく描きたいっていう気持ちが芽生えて、5年生になる頃には周りから褒められるぐらいになったのは良かったんですが、大人になった今でも月に1回は思い出してへこんでいます。やっぱりズルはいけないですね。ちなみに南さんは何かズルをしてしまったことってありますか？はい、これね、なんかありそう、これはありそう。今聞いてる方の中にも全く同じだっていう人もいるかもしれないですね。宿題を手伝ってもらったら優秀賞取っちゃった。ただこの話すっごい素晴らしいと思ったのは、そのことがきっかけでこう絵が上手くなったっていう。なんか人生って こういう失敗とか失ったもので構成されているっていう言い方ってよくするじゃないですか。ああ、これだなって思うんですよ。この後悔でできてるんですね、人生は。忘れられない、1ヶ月に1回は思い出してしまうようなことがあるから、次の行動につながってるというか、私のあのゴルフ発言は何につながってるんだろう。何かに生きてるといいなと思いますけど。ズルをしてしまったこと、でも私も夏休みの宿題、スカートをね、作ったことがあって、そのスカートはやっぱ8割母親が縫ってくれた。あんな上手くないもんね、私。うん、あ、本当だ。今言われてこの思い出が蘇ったけど、まあ優秀賞とか取らなかったからそこまで罪悪感が、大丈夫だったのかもしれないんだけど、私も早くあれを持って帰りたかった。なんかさ、先生にはバレてるんじゃないかな。まあ多分バレてたかな。うん、先生わかるよね。これは大人の手が入っているっていうのは。とてもわかりました。続いてラジオネームゆうたろうさん、藤岡さんこんばんは。
こんばんは。
私はそういえば実家の床が抜けそうだったなぁと月に一度頭によぎります。通るたびにミシミシと大きな音を立てるあの床、あの床を思い出すたびに憂鬱な気分に突き落とされます。万が一床が抜けて2階がなくなっていたらどうしよう。両親やペットのワンちゃんが2階から突然1階に落っこちていったらどうしようなどといろいろ心配してしまいます。実家に帰った時にコツコツ断捨離をしつつ一生懸命働いてリフォーム費用稼ぐぞ。素晴らしいな、この人も。なんか素晴らしい人ばっかりだ。いやー、ずっと気になってる状態ですね。ずっとって言っても毎日ではなく月に1回ぐらい、あーそうだった、あーこの間も思ったんじゃん、またあーみたいな。わかるわかる。なんか私これでね、1ヶ月に1回じゃないんだけど1年に1回ぐらい思い出すのは、小学校の時住んでたの社宅が結構古くて、でそれこそミシミシ言ってたんですよ。で集合住宅だったので、てかうちが2階で下にね、あの友達が住んでたんだけど、なんかうちがすごいミシミシ言うから、母が業者の人を呼んでね、ここがすごいミシミシなるんですけど治りませんかって言って、で、来てくれたんだよね。そしたら、その業者の人が、なんかノコギリ入れただけで治りましたって言って、帰っていったのよ。その、部屋と部屋の間にノコギリをガッて入れて、結構入ったのよ。その刃渡り50センチぐらいのノコギリガッて入れて、で、さって抜いて、あれ？なんか鳴らなくなりましたみたいな。そんなことある？って子供心に思って、しかもあんだけね、ノコギリ突き刺してたら、下の家になんか天井からノコギリ出てたんじゃないかって、その映像がすごく印象的で浮かぶな。あれどういうシステムだったんだろう。わからないことばっかり。今週はこの2つでしたね、選んでいったのは。ありがとうございます。これ今後もやりたいので、これ別に後悔とかだけじゃなくていいですからね。すごい無駄な知識とかでもいい。キリンは20分しか寝ないっていうこと、1ヶ月に1回は思い出しますとかでもいいし、何でもいいので、なぜか思い出しちゃうことっていうのをぜひ送ってください。宛先は minami@stv.jp。 これね、ささらないと本編と全く同じメールアドレスですので、よろしくお願いします。じゃあもう一個コーナー行きましょう。日常アンサーソング。はい、これもね、お初のコーナーでございます。こちらはですね、リスナーの皆さんに日常の話を送ってもらいまして、藤岡みなみが自作の曲で答えるコーナーです。どういうこと？まあちょっと聞いてみてください。おささらネームポルティ275さん、深川市の方です。みなみさん、スタッフの皆さん、やっほーやっほー。ポッドキャストなので挨拶に悩みます。いろいろ考えてやっほーにしました。まあ、いいと思います。テーマ募集がポッドキャスト側ということもあり、こっちにもメールをさせていただきました。今週は日常アンサーソングのコーナーにメールします。この年になるといい仕事をしてもなかなか褒められることもなく、トラブルも起きる前にさらっと対応していても、トラブルなんてなくて 楽だねと言われます。そんな時は自分で自分にお前いい仕事したね、できるねと自賛しながら缶コーヒーを飲むのが日課です。これにどんなアンサーソングがつくのか、はたまた投稿はこんな感じでいいのか、探り探りです。わかるな。では聞いてください。
お疲れ様です。その気持ちわかります。大丈夫じゃないんだけど大丈夫にしてるんです。大丈夫ないけど大丈夫なことにする。明日までにお願いします。大丈夫じゃないです。簡単でいいのでやっといて。簡単じゃないです。大丈夫ないけど大丈夫なことにする。大丈夫ないけど大丈夫なことにする。大丈夫ないよね。お疲れ。
はい、先週ね、このコーナーをやる意味言ったじゃないですか。覚えてますか？ポッドキャストは音楽が権利関係の問題でかけられないと。でもおささらナイトにとって音楽は重要な要素だから、もう私が自作の曲を流すコーナーをやっておささらナイトの音楽要素を死守しますと。あれ忘れてもらっていいですか、一旦。あの豪語した私がおささらナイトの音楽要素をポッドキャストでも守るというあの言葉忘れてもらっていいですか。だからでも言ったでしょ。まあ期待しないでくださいとは言いましたよ。本当にね、私こんな別に曲普段から作ってる人じゃないんで、音楽活動とかもやったりとかはしますけど、でもこの自分で DTM とかできないので、本当にそれなりのというか、まあひどい、あのクオリティですが、それでも良ければという感じで。大丈夫だった、聞いててすごい恥ずかしくならなかったですか？共感性羞恥呼び起こされなかったですか？私めっちゃ恥ずかしかった、自分で聞いて。まあ恥ずかしい気持ち半分、なんか逆に気持ちいい気持ち半分でしたけどね。まあちょっと耐えられなくなるまではやろうと思います。これはね、皆さんの本当に普通の日常の、今週こんなことしました、久しぶりにこんなことしました、これが疲れました、こんなことを思い出しました、そういう本当に今週あったことを送ってくれればいいです。それに対して私が好き勝手にちょっと歌いますので。歌だったかどうかも怪しいよね、今週。でもいいよね、まあそんな時もある。はい、このコーナーもちょっとね、細々続けていきたいと思います。おささらナイトのポッドキャスト、今ね走ってるコーナーは4つあって、1つはさっきの1ヶ月に1回は思い出します、そして日常アンサーソングのコーナー、そして、ちょっと今週はやる時間なかったんですけど、ラジオネーム考えますのコーナー。もうラジオネームがなくて困ってる、だから送れないという人がいると思ったので、こんなものが好きですみたいなことをちょっと教えてもらって、そこから私が勝手にラジオネームをつけると。ただね、私これ自分で言ってて、あ、これパラドックスあるじゃんって思ったのが、ラジオネームを決めてくださいっていうメールを送るためにラジオネームがいるなっていう、これ鶏が先か卵が先かみたいな感じになっちゃったんだけど、でもその場合は仮でラジオネーム作ってくれてもいいし、本当に純粋に Y と申しますとか、そういうイニシャルとかでもいいです。だから気軽に送ってください。そのね、ラジオネーム作ってもらうために考えたラジオネームがいいから、それでいきなっていう風になる場合もあるかもしれない。はい、もう一回宛先言っとくと、各コーナーへの、お便り、minami@stv.jp です。あれ、コーナー4つありますって言って今3つしか言わなかったよね。もう1個のコーナーは、本編で読み切れなかったお便りとかが、紹介できるコーナーで、純喫茶みなみっていうコーナーがありますね。ここは毎週本当にゆったりとメールを読むだけのコーナー、先週第1回でやりましたけど、まあその時おすすめのドリンクを出しながら読んでいきたいと思います。はい、そんな感じですね。いやー、 どうですかね、ポッドキャスト。その、レジャー部門3位みたいなね、やつはね、3位のその上の2つの番組が、これは超えられないだろうって、私も大好きな番組だったし、って思ったので、これもすでに私の中で最高位みたいな感じで、またランキングの話してるじゃん。この、もう本当に私って、なんかね、厳禁な人間ですけれども。皆さんのね、ツイッターのハッシュタグでおささらナイトでつぶやいてくださってるのも見てますからね。これ最初に言ったっけ？最初に言った方がいいんだけど、このポッドキャストも何か、感想を言いたいときは、ハッシュタグおささらナイト、本編と同じタグでつぶやいてくださいね。うん。メールは毎週水曜日の午前中までにだいたい送っていただけると、その次の週、読む可能性が高いので、できれば水曜の午前までに送ってくれると嬉しいです。それから、ポッドキャストから入ったっていう人もね、よかったら、おささらナイト、STB ラジオで毎週土曜の22時から22時30分やってますので、ラジコのね、なんか、エリアフリー機能とかで、こう、たまに聞いてもらえたら嬉しいです。うん。ではでは、これから寝るのかな？これから起きるのかな？これから仕事なのかな？これから学校なのかな？いろんな人がいるよね。とにかく、こういろんなモードを使い分けて、ドラクエのさ、いろいろやろうぜ、なんだっけ、ガンガン行こうぜ、命大事に、あともう一個なんだったかな？ちょっと待って、調べたい。あれをね、結構私、思い出すんだよね。あ、結構いっぱいあるな。ガンガン行こうぜ、命大事に、いろいろやろうぜ、俺に任せろ、バッチリ頑張れ、呪文使うな、みんな頑張れ。これね、結構人間にも使えるなって思ってて、ただ、人間が作戦を使うときは、大体、基本命大事にでいいと思う。だってそうじゃなくてもさ、この世は厳しいからさ、あと4月も厳しいからさ、うん、4月は厳しいよね。肩肘張りたくなくても張っちゃうしさ、いろんなものがさ、ね、降りかかってきますでしょ。だからね、基本のステータスは命大事にでいいと思うんですけど、たまたまこうちょっと余裕がある時とかなんかはこうガンガン行こうぜ。あとはこう、これも大事ね。みんな頑張れ。自分が頑張りすぎちゃう人いるけど、自分だけが抱え込むとやっぱり限界が来ちゃうからね、大丈夫、自分がちょっと休んでもみんなに頑張ってもらおうっていうモードも大事だろうな。はい、そんなわけで皆さんも自分の作戦をちょっと使い分けて、本当に HP がゼロになる前にちょっと休めるようにしていきましょうね。じゃあ来週もまたポッドキャスト聞いてほしいです。刺さらないと本編もお願いします。というわけでぼちぼちやっていきましょう。ありがとうございます。お相手は藤岡みなみでした。バイバーイ。